イングランドの学校ロゴ入り制服規則、2026年の指定品上限と保護者の対応。イングランドの学校は、一部のロゴ入り指定制服を義務付けることができるが、費用、供給方法、中古品の入手しやすさも合わせて考慮しなければならない。2026年9月からは、原則として義務的なブランド品目が3点に制限され、中等教育段階ではネクタイを含む例外が適用される場合がある。学校のロゴがあるという理由だけで、すべての制服を指定販売店で購入するよう、無制限に求めることはできない。2026年9月から、イングランドの学校で義務付けられるブランド制服は、原則として3品目に制限される。中等教育段階でネクタイを義務付ける場合、ブランド品目の上限はネクタイを含めて4品目となることがある。ロゴがなくても、独特な色やデザインである場合や、特定の販売店でしか入手できない場合は、ブランド品目として数えられることがある。方針に異議がある場合は、制服の一覧と費用の根拠を確認した上で、学校の正式な苦情寸別手続きと GGUUK の案内経路を順に利用しなければならない。イングランドの学校は制服方針を定め、一部の指定品の着用を義務付けることができる。しかし、その権限は無制限ではない。学校と Academy Trust は制服を定める際、総費用、他の販売店で購入できるか、中古品へのアクセス、平等に関する義務を考慮しなければならない。特に2026年9月からは、学校が義務付けられるブランド制服社名、名や数に法定上限が適用される。したがって、入学案内にロゴ入り製品が列挙されていても、それぞれが本当に必須なのか、ブランド品目としていくつ数えられるのかを区別する必要がある。まず確認すべき適用範囲と施行時期。この規則は英国全体ではなく、イングランドの該当する学校制度に関するものである。スコットランド、ワスネイリス、ノーザンアイルランドにはそれぞれ別の教育政策と支援制度があるため、同じ基準をそのまま適用することはできない。2026年8月現在、学校は従来の法定制服費用ガイダンスに引き続き従わなければならない。義務付けるブランド品目の数を直接制限する新たな上限は、2026年9月に始まる学年度から適用される。主な変更点は次の通りである。区分2026年9月より、前2029年9月から、ブランド品目数一律の数値上限はないが、最小限に抑えなければならない原則として最大3点中等教育段階のネクタイ、費用ガイダンスに従い、必要性と価格を考慮。ネクタイが必須ブランド品目である場合、それを含めて最大4点となることがある。費用の原則、総費用、供給競争、耐久性、中古品などを考慮。従来の原則に品目数の上限が加わる。学校の制服決定権、制服と外見に関する方針を定めることができる。決定権は維持されるが、新たな上限の範囲内で運用しなければならない。学校が自主的に新基準を前倒しで適用することはできるが、法定施行の前後では判断基準を区別する必要がある。学校はロゴ入り制服だけを要求できるのか、一部の品目については可能である。例えば、学校がジャケットやセーターを公式ロゴ入り品目として定め、必須と明記することができる。ただし、すべてのシャツ、ズボン、スカート、体操服、コート、バッグまで指定品にできるという意味ではない。学校がブランド品目を定める際には、次の事項を説明できなければならない。その品目に学校独自の表示が必要な理由、一般小売店の商品で代替することが難しい理由、価格が適切か、一つずつの販売店だけを利用させる必要があるか、成長、選択、紛失に備えて複数購入する場合の総費用、中古品を実際に入手できるか。2020年9月からは、こうした費用面の判断とは別に、必須ブランド品目の数も上限を超えてはならない。新基準はブランド制服を全面的に禁止する制度ではなく、学校が必須に指定できる範囲を狭める制度である。何がブランド制服品目として数えられるのか。ブランド品目はロゴがついた衣類だけに限られない。一般店舗の商品では事実上代替できないように設定された条件も重要である。次のような部品はブランド品目と判断される可能性がある。学校のロゴ、紋章、 名称または独自のシンボルが表示されたジャケットやセーター、特定のストライプ、ひんどり、生地の組み合わせ、または独特な色で作られたスカートやズボン、学校独自デザインのネクタイ。特定の供給業者からしか入手できないよう使用を制限した体操服。外見上はロゴがなくても、学校が指定した単一製品のみ認める物品一方、無地のシャクシャツ、一般的なグレーのズボン、黒い靴のように、複数の小売店で通常の商品を購入でき、特定のデザインを求めない場合は、一般的にブランド品目には該当しない。品目数を数える際には、学校案内上の名称よりも、実際の購入制限を確認しなければならない。一般的な体操服と記載されていても、特定の配色と単独供給業者の商品だけが認められる場合は、ブランド品目である可能性がある。必需品、推奨品、一般代替品の見分け方。学校の制服一覧は表現が曖昧な場合があるため、次の3つのカテゴリーに分けて読むと役立つ。分類意味確認すべき表現、必須指定品、生徒が必ず着用しなければならない学校独自の製品、must compulsory required only available from 推奨品、学校が推奨するが、同じ機能を持つ代替品を認める場合がある製品、 recommended preferred optional、一般品で代替可能な品目、色と形が合っていれば、一般店舗で購入できる製品、 plain generic merely available from any retailer、 学校指定の販売店で購入できるという文言だけで、必須指定品だと断定することはできない。一方、推奨と表示しながら、実際には一般品を着用した生徒に制裁を科している場合、運用方法が文書上の方針と一致しているかを確認する必要がある。次の資料を合わせて確認すると区別しやすい。学校ウェブサイトの最新のユニフォームポリシー、入学案内のコンピーシオソリオシレロプシラン、指定販売店の商品一覧、体操服、バッグコートを含む購入品の全一覧、中古制服の販売または交換に関する案内。指定販売店をいつか所管だけに限定できるのか、単独供給業者の指定が常に禁止されているわけではない。ロゴの刺繍、品質の統一、または安定供給のため、学校が供給業者を選定することはできる。しかし学校は、その契約が保護者に適正な価格と品質を提供しているかを検討しなければならない。競争のない契約を慣例的に維持したり、一般品で十分な品目まで単独販売店で購入させたりすると、費用ガイダンスの趣旨に反する可能性がある。指定販売店を設ける際に考慮すべき要素は次の通りである。供給業者を公正かつ競争的な方法で選定したか、価格と品質を定期的に比較しているか、オンライン購入が難しい家庭も利用できるか、在庫不足や配送遅延が発生した際に代替手段があるか、ロゴ取り付けサービスを分離し、より安価な選択肢を提供できるか、契約によって不要な品目までブランド製品になっていないか、したがって、争点は販売店が一かチョコロかだけではなく、単独指定が必要な範囲と、その結果発生する総費用が合理的かどうかにある。中古制服と方針変更時の保護原則。学校は中古制服を利用できるよう実効的な方法を整え、その方法を学校ウェブサイトなどで明確に案内しなければならない。学校が直接販売する必要はなく、保護者団体、慈善団体、または交換イベントを通じて提供することもできる。単にキスを受け付けると案内するだけでは十分でない場合がある。必要とする過程が在庫、価格、蒙古方法、受取場所を実際に確認できてこそ、利用可能な制度として機能する。制服のデザインや供給業者が変わる際には、従来の製品を直ちに廃棄させるような方法も避けなければならない。学校は一般的に次の点を考慮すべきである。従来の制服を引き続き着用できる猶予期間、在校生と新入生に異なる移行時期を適用する必要性、兄弟姉妹に譲る予定だった制服の価値、新しい品目の在庫と中古品の確保可能性、変更前に保護者と生徒の意見を聞く方法。隠れた費用は品目価格ではなく総保有コストで見るべきである。制服一着の表示価格だけで負担を評価すると、実際の費用を見落とす可能性がある。成長期の生徒については買い替え周期、洗濯頻度、配送料、予備の必要数もすべて費用に含まれる。例えば安価に見える指定シャツでも、 毎日着用するために複数枚必要であれば、世帯の負担は大きくなり得る。一方、比較的高価なジャケット1着でも長く使用でき、中古取引も活発であれば、総費用は異なり得る。学校方針を検討する際には次の質問が役立つ。毎日必要な品目は何じゃ購入しなければならないか？洗濯後乾燥するまでどの程度の時間がかかるか？子供が成長した場合、学年度の途中でも買い替える必要があるか？配送料やロゴ刺繍の費用が別途かかるか？体育の授業やクラブ活動に別の指定品が必要か？紛失時にすぐ購入できる安価な代替品があるか？この総保有コストの観点により、単純なロゴの数の計算だけでは明らかにならない負担を確認できる。宗教性別一致障害と制服規則・制服方針は、費用に関する規則だけでなく、平等関連法に基づく義務にも関係する。学校は宗教上の服装、障害による感覚面・弱用面の問題、性別による不利な取り扱い、合理的調整の必要性も合わせて検討しなければならない。特定の規則がすべての生徒に同じように記載されていても、ある集団により不利益を与える可能性がある。学校は教育上の目的、安全、共同体としてのアイデンティティなどの理由を示すことができるが、その制限が必要かつ比例的であるかも考慮しなければならない。制服規定違反に対する制裁も別途定められた行動懲戒方針と適法な手続きに従わなければならない。経済的困難、注文の遅延、紛失、障害、または宗教上の理由があるかを確認せず、自動的に同じ制裁を科す方法は問題を悪化させる可能性がある。学校の回答に異議がある場合の確認手順、制服に関する問題は、まず事実関係と文書上の方針を照合した上で、正式な手続きにより申し立てるのが適切である。最新方針の確認、学校ウェブサイトで必需品、選択品、指定販売店、中古品に関する案内を確認する。ブランド品目の計算、ロゴだけでなく、独自デザインと単独供給製品も含めて必須品目数を数える。書面による説明の要請、一般品を認めない理由、価格の検討方法、移行猶予の有無を質問する。学校の苦情陳列手続きの利用、担任や学校事務室の回答で解決しない場合、公開されている Complaints Procedure に従って正式な苦情を申し立てる。運営主体への再審査要請、Maintain School Governing Body Academy Academy Trust など、方針に責任を負う主体による次の審査段階へ進む。外部ルートの確認、学校内部の手続きを終えた後、GUB UK の学校に関する苦情案内で、学校の種類と争点に応じた期間を確認する。Department for Education は、学校による私別判断を代わりに再審査する一般的な上訴機関ではない。ただし、学校が法定義務に従わなかった、または苦情存立手続きを適切に運用しなかったという問題は、所定の条件に従って提起できる。よしてでも一般的に個人の制服をめぐる紛争を解決したり保証したりする機関ではない。苦情信立てには感情的な評価よりも次の資料を添付する派が争点を明確にできる。日付が記載された制服方針の写し、必須と案内された全品目の一覧指定販売店と一般店舗の価格比較学校とやり取りしたメール、中古品を入手できなかった具体的な状況方針の変更率と従来の制服の使用を拒否された記録、結論イングランドの学校は、学校のアイデンティティと生活指導のため、一部の指定制服を求めることができる。しかし、ロゴや指定販売店を根拠として、すべての品目を制限できる包括的な権限を有しているわけではない。2026年9月から、必須ブランド品目は原則として最大3点に制限され、中等教育段階で必須のネクタイを含む場合に限り、最大4点となることがある。ロゴがなくても、独自デザインや単独販売の条件により一般品で代替できない場合は、上限の計算に含まれる可能性がある点が重要である。結局、確認すべきなのはロゴの有無だけではない。その品目が本当に必須なのか、他の販売店の商品で代替できるのか、総費用が適正なのか、中古品と変更時の猶予が提供されているのかを合わせて確認しなければならない。